瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所防災課の那須大輔さんにお越しいただいて、家族で防災会議正月編と題してお話を伺います。那須さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうです。お正月は帰省などで普段離れていた家族や親戚が集まるいい機会です。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなどの家族の約束事をあらかじめ話し合っていただければと思います。
確かにね、それぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものにはなりませんよね。
はい、
もうとても大事なことだと思うんですが、何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいるかと思います。何から始めるといいですか？
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。
はい、
災害はいつ起こるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校のほかに公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
まあ、家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。
はい、
これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験ができますよね。
はい、
近いところでは正月三が日と防災とボランティア週間である1月15日から21日に体験できますね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取る災害用伝言板というものもあり、こちらも同じ期間体験利用ができます。
はい、
事前に通知したいアドレスを登録すると、伝言板を書いたらそのアドレスに通知してくれるサービスもあります。このように災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。私も家族に通知するよう登録済みでお勧めです。
はい、まあ、間近に体験利用できる期間が来ていますから、いざという時にすぐ利用できるようにぜひ体験しておきたいですね。お正月帰省される方は親族皆さんで体験するのもいいと思います。では家族の安否確認のほかに防災について話し合っておくことはありますか？
はい、災害が起きた時に避難する場所についても確認してください。
はい、
先ほど災害はいつ起こるかわからないと言いましたが、自宅以外に職場や学校、通勤通学の途中であっても災害は起きてしまいます。
はい、
家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。うん、そこから最寄りの市が指定する避難場所や地域で決めている一時集合場所がどこにあるかを確認しておきましょう。
はい、決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなりますね。ところで家族で話し合った方がいいものを一つ見つけました。非常持ち出し品についてはいかがですか？
はい、災害時電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。
はい、
これがよく言われる非常備蓄品です。うん、その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。
はい、
最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばよいのかを話し合ってください。
例えば赤ちゃんがいるご家庭では紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品が必要ですし、普段から薬を服用されている方は常備薬などが必要になりますよね。
はい、
ただ必要なものが何かを考えていくうちにもうどんどん荷物がね増えてしまうこともありますよね。何かコツみたいなものはありますか？
非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で15キロ程度、 女性で10キロ程度とされています、うん、自宅や周辺が安全になれば自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう、
はい、
また避難時は両手が空いている方がいいですので、リュックに非常持ち出し品を詰めて準備をしましょう、
はい、まあ、自宅で生活することとなった場合は災害復旧までの間自力で生活するための非常備蓄品は食料や水、生活用品などについて7日分以上の備えが必要となりますよね、まあ、特に食料や水については長期保存できるものの買い置きを増やしておいた方がいいですね、
はい、
で避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と自宅で生活するための非常備蓄品を分けて考えることで上手に整理できそうですね。
そうですね。ちなみに非常持ち出し品と非常備蓄品について共通してお願いしたいことがあります、
はい、
例えば食料については賞味期限がありますし、携帯ラジオや懐中電灯は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというような場合があります、
はい、
また子供がいるご家庭では子供の年齢によって必要なものが変わっていきます、うん、定期的にチェックをしたり見直しをしたりすることで、いざという時実際に使える必要なものとなるようにしておいてください、
はい、まあ、でもこれだけね話し合っていれば災害が起きた時にうまく行動できそうですね。
はい、ここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいかを決めていただくものでしたが、
はい、
これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られて初めて効果が上がるものです、
はい、
せっかくの家族防災会議ですので、合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいんですか？
はい、まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、今だの家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置かれていないか、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていないか、一度点検していただきたいです。
もう改めて確認してみると思わぬ発見があるかもしれませんからね、
はい、
一度ぜひ確認していただきたいですね。
そうですね。次に家具や電化製品の固定です、
うん、
転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか、
うん、
転倒防止器具は 年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります、
はい、
最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなどの防災対策に不足はないかを点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
そうですね。年末年始、まあ、普段より家族と話す機会も増えるかと思いますので、そこで防災についてぜひ話し合っていただきたいですね。
はい、欲を言えば災害用伝言ダイヤル171のように体験できるものを試したり、非常持ち出し品を持って、最寄りの避難所ですとか避難場所まで歩いてみたりすることができると、より現実的な防災対策になるかと思います。
そうですね。みんなでね、いろいろこう相談した後、じゃあちょっと散歩に行くかね、まあ、神社の初詣でもいいですよね。
そうですね。
そういった時に、あ、ここはちょっと危険だね、こっちがいいねとかね、まあ、いろんなことをやってみるといいですね。
はい、実際に歩いてみて、うん、見ることによって、うん、改めて発見できる危険な箇所や注意するべき場所などを皆さんで、うん、共通で認識していただくことによって、より、避難をしなければならない場合に、気をつけて行動できるかと思いますので、ぜひやっていただきたいですね。
そうですね。本当にパニックになってしまうのでね、やれることはもう事前にね、いろいろ体験しておくといいですね。
はい、
ありがとうございました。今日は防災課の那須大輔さんに、家族で防災会議正月編と題してお話をしていただきました。瀬戸町ラジオでした。